敵の言葉。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たり。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は代々木至り。アメン。では賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の94番、久しく巻き虫を持って褒めたたえましょう。 それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の耳に立ちたまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたのは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖母の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ではもう一つアドベントの歌を歌います。賛美歌の96番です。詩編の購読をいたします。今日の購読詩編は、詩編の第139編から抜き出してあります。詩本をお持ちの方は詩本の裏面、そしてスクリーンで参加される方は3ページあります。細い字のところを司会者が読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせます。それでは、購読いたします。 旧約聖書詩編第139編で、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
あなたこそは私の座るものを立つのも知っておられ、
私の思いを遠くから読み取られます。
あなたは私の歩みと私の進路を見守り、
私の道をことごとく知っておられます。
言葉は私の舌に上る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。
あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。
私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。
たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられる。
私が海に床を設けても、そこにあなたはおられます。
私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、
そこでもあなたの御手が私を導き、
あなたの右の手が私を捉えます。
たとえ私が王の闇を私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、
あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。
暗闇も光も同じことです。
私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。
私の魂はそれをよく知っています。
神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。
その造形はなんと多いことでしょう。
それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。
私を調べ、私の思いの煩いを知ってください。
私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、ご一緒に、
私を常しえの道に導いてください。
はい、では、これから祈りの時を持ちましょう。司会者の祈りに続いて、おのおの黙祷の時を持ちます。神をあがめ、罪告白して許しを受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを祈り求めるひとときを皆で持ちたく思います。では初めにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ、天の父なる神よ、この朝もあなたが私たちを一つところに集めてくださり、共にあなたの御前に心いっぱい礼拝を捧げるひとときを与えられていることを感謝いたします。あなたは私たちを愛する子供として召してくださいました。私たちが皆あなたの愛のもとに置かれていることを心より感謝いたします。あなたの愛はあらゆる作られたもののうちに表されておりますが、とりわけあなたの御子イエス・キリストを通して私たちに 示されたことをありがとうございます。あなたの御子がこの歴史の中にただ一度私たちのために来てくださったこと、そのことを記念するクリスマスを私たちは今迎えようと、このアドベントの時をいらっしゃることを期待してこの時を過ごしております。なぜならあなたはその御子の御口を通してもう一度あなたがこのイエス・キリストを私たちのところに送ってくださって、この世界が全く新しくされると教えてくださったからです。御子が現れるとき一切が新しくなります。すべての問題に解決が与えられ、すべての裁きが正しく行われ、そして天も地も全く刷新されて、主よあなたの栄光に輝くその御国のうちに私たちの永遠の命が保たれ、また続いていくことを私たちはあなたの御言葉によって知っております。今この地上では、多くの問題があります。戦争や戦争の噂、また飢え、飢饉、そして様々な病、とりわけ今は新型のコロナウイルスによって本当に多くの方々が命の危機にさらされております。願わくは主よあなたの御子の来臨がこの世界中の裏裏にまで述べ伝えられ、あなたの栄光が示されて、どうぞ全ての人たちがあなたを仰ぎ、そしてあなたの御子イエス・キリストの与える救いと罪の許しと永遠の命をその身にしっかりと受け取られることができるように、どうぞこの困難な時にあってもあなたが道を開き、あなたの栄光を表してくださいますようにお願いします。クリスチャンとして地上の人生を歩む中にはさまざまな戦いがあります。あなたの御心に歩むことの困難さを覚えていらっしゃる方もあるかもしれません。しかし主よあなたは私たちと共にいてくださるためにイエス様を、そして聖霊をくださいました。私たちにはできないことが主よ聖霊によってできるとおっしゃいました。どうぞあなたの西から、あなたの愛が、あなたの平和が私たちのうちに花開き、実を結び、そして私たちを作り変えてこの世にあってあなたの栄光で輝かせてくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの時、私たち一人一人があなたの本当に与えられた命の光を放つものとして、さらに作り変えられ、また清められていく一言となりますように。さまざまな重荷や困難がありますが、どうぞそれらの中にあっても主よあなたが共にあって私たちを支えてください。これからおのおの祈っていきます。一人一人重荷をあなたに委ね、罪告白して許しを受け取り、あなたに信頼して歩み出そうとしております。どうぞあなたがその御手によっておのおの導いてください。その祈りをまことたらしめ、どうぞあなたの願っていらっしゃるように霊とまことによる礼拝を心いっぱい捧げていく時としてくださいますようにお願いします。感謝します。あなたの御手に委ねます。今日もさまざまな事情でここに集えない兄弟姉妹があることを覚えますが、どうぞこの場所であなたが伴い、また導いてくださいますようにお願いします。続く一人一人の祈りに心を合わせ、感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それではしばし 人にあなたの御願いが注がれていることをありがとうございます。祝われました一つ一つの祈りがあなたに届いていること、また私たちのために時に祈る言葉さえも見つからないとき、深いうめきを持って私たちのために取り出していてくださる聖霊がいますことを心より感謝いたします。私たちを私たち以上にご存知のあなたご自身が私たちの深い思いをまた祈りを願いを聞き、またその祈りの答えを私たちの人生の中で見出すときに、そこにあなたの栄光が現れる、私たちは信頼しまた期待しております。どうぞおのおの主よ、あなたの導きと助けがありますように。心より願い感謝して御手に委ね、祈られました一人一人の祈りに合わせイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは、今日の説教のための聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所はペテロの手紙の第一の3章1節から7節です。それではお読みしましょう。新改訳聖書第3版でお読みします。新約聖書の455ページ第1ペテロ 3-1 から。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のもととされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人が、あ、ごめんなさい、人柄を飾りに示さる。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れない、善を行えばサラのことになるのです。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。ここまでです。今日はこの箇所から妻たちよ夫たちよと題してメッセージを取り組ませていただきます。男性としては特にこの妻たちよのところは説教するのがちょっとこうはばかられる人間的にはようなところであります。実はこの世界に男と女が神様によって作られた時に男性と女性には主従関係みたいなものはなかったんですよね。これとても大事な原則だと思います。そもそも男と女は本当に一人の人として作られました。だからどちらが偉いとかどちらが勝っているとかどちらがどちらに従わなくちゃいけないという支配非支配の関係ではなかったということを一応、確認しておきたいと思うんです。最初にね、創世記の3章をご覧ください。人間が神様抜きで生きていく決心をして神様の言葉よりもサタンの言葉に乗っかって、善悪の知識の木の実を食べてしまった後で、神様が世界最初の女性にそして世界最初の男性に、こういう結果になるよということを宣言されたところです。 約聖書の新改訳だと5ページになります。16節ですね。3の16、女にはこうせられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したのが、彼はあなたを支配することになる。また人におせられた。これはですね、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまう。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨と畑を生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に変え、あなたはそこから途絶えたのだ。あなたは塵だから塵に帰らなければならない。まあ、このように罪の結果として神様抜きの生き方を選んだ彼らが結果としてこのようになってしまうということを神様はここで宣言なさっているんですね。女性に対してはこのようなことが言われてました。まず出産の苦しみ、その出産に関わる苦しみが女性に負わされてしまうということですね。うめきと苦しみを言います。苦しんで子を産まなければならない。女性の出産がただ大変だということではないです。その出産までに至る女性が子供を産む性を持っているという、その機能を持っているということによって、女性はずっと苦しんで、所長の頃からずっとそうですよね。まあ、はっきり言って出血を繰り返しながら生きているわけですよ。人によってはそれに激しい苦しみや悩みが伴う、痛みとかね、だるさとか気分の悪さとか、そういうものがずっとつきまくっている。でこの時からそれがこう始まったんだということが分かる。そしてそれに続いて、しかもあなたは夫を恋したのが、彼はあなたを支配することに。女性の方は夫に対して、愛されることをこう望むようになるんだ。夫を恋して一つになりたい、愛されたい、愛し合いたいと願うんだけれども、ところがそれを男性の方は支配という関係に置き換えてしまうんだ。愛し愛されることよりも力によって女性を従える生き方を彼がするようになるんだということだ。そしてこれが罪の結果としてこの世界に広がってさまざまな制度になってました。実は今日同じように妻たちを夫に従いなさいっていう最初のね、一つ目のポイントにはそういう背景があるんですよ。この当時ローマ帝国の支配でした。そしてローマの法では女性の人権なんていうものがなかったわけです。この前のところでしもべたちを、奴隷たちをに書かれてましたが、それに続いて同じようになる。父親と夫が女性についての全ての権利を持ってたんです。そのような社会でした。今は違います。まあ昔ウーマンリブ運動っていうのがあってね、そして今は男女同権、そして上下の区別がないっていうことが世界的にこう認められている国が増えてます。でも全ての人が国がそうっていうわけじゃないですよね。今だって男性はうちで、遊んでても女性が働いて、それによって男性が生活するみたいなのはまかり通る国だっていっぱいあるわけですよ。今家内の勤めている学校ではいろんなこうアジアの国々から留学生たちが来てる。そこのところでは相変わらずもう生まれながらもう夫になる男性が決まってる。みんな好きですよ。10歳、下手すると20歳年上の男性がパートナーに決まっていて、そしてそのパートナーは国に行って、女性である彼女たちが働きに来てこちらで資格を取って一生懸命仕送りをして、その夫たちの生活を支えるみたいな。そして親の老後の面倒をその女性たちがこう見ようとして、それがこう当たり前の社会というのがまだある。そして ここではそういうような体系のもとでこの教えがされているんだということをね、まず一つとして一つ確認しておいた方がいいんですね。でここで同じようにっていうのはその前のしもべたちと同じようにっていう意味もありますが、さらにもう一つ前に遡らなければなりません。これは17節のところまでのところですね。2章の13節から17節までのところが全てのことの原則になっています。この地上に人の立てた制度というものがどこの国、どこの時代でもあります。で、その制度の中でクリスチャンとしてどう生きるか、そこの結論として、あなた方は自由人として行動しなさい、その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい、すべての人を敬いなさい、兄弟たちを愛し神を恐れ王を悟りなさい。つまりここで教えられている原則っていうのは、クリスチャンは自由人だけれども、でも神様の御心を実現する神の奴隷となって、すべての人を敬い、すべての人を愛し、そして神様を恐れて、地上のそういう制度が神様の立法に違反しない限りそれに従えという現状で、それがルールです。で、そのルールの中でこのローマ帝国の女性たち、妻たちに向かってこの教えがされているんだということです。ああ、よかった、これはローマ帝国のそのような女性に向けたことなのね、言って安心した方はすいません、そうではない、それだけではない。ここにははっきり、妻たちよと最初に書かれています。 Likewise 同様に Be submissive to your husband、 夫たちに対して、従順であれというのが一つ目の教えとしてここで教えられています。新改訳だと自分の夫に服従しなさい、これ神様の言葉ですね。しかもたとえ御言葉に従わない夫であっても服従しなさい、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになる。つまり服従するのには目的があるということです。この制度の中で、そしてこの文化の中で、妻が夫に従うのはその夫の魂を救うためです。妻の無謀の振る舞いによって神のものとされるようになる。これ神のものとされるというのは救われるということです。信仰者ではない、クリスチャンではない男性が妻の無言の振る舞いによって信仰に導かれる。特にこのローマ帝国の時代っていうのは、妻に発言権、夫に対してあれこれ言う権利っていうのはほとんどありませんでした。まあ、例えばフィリピンの使徒の働きの中で、フィリピンの町で、家の主人が救われて、そしてその家の みんなが信仰に入ったっていうエピソードがありますよね。パウロがフィリピの町に来て伝道していく中で、そのフィリピの監守が救われます。ローのね、監守をしていた人が救われます。で、救われるためにはどうしたらいいでしょうか。主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も、でみんな救われて信仰に入ってね、全一家全部で、それっていうのは監守が一家の主人だったからです。だからその男性が信仰を持つっていうのは、その妻も子供たちもみんなクリスチャンになるっていうのとほぼイコールだったわけです。まあ、それだけの権威と力を当時のご主人様方は持ってたわけですね。まあ、だから夫が 信仰に入ると家族全員クリスチャンになったわけです。昔の日本もそうですよね。例えばキリシタン大名とかいるじゃないですか、ね、ザビエルがやってきて、でその領主様が救われる、で領主様が信仰に入るともうその領内の住民全員が信仰に入りますよね、まあ、それと同じような感じだと思います。でも逆に言えば妻たちにはその権威も何もなかったわけです。妻が夫にね、ねえ教会行ってみないなんて言えなかったわけです。妻が夫に、ね、信仰を持ったらイエス様がみたいなことで貴様わしに教えるのかみたいな、とんでもない、黙れただ黙らなくちゃいけない。でもそういう中で奥さんは行いによって夫を神様のもとに導くことができる。ここでペテロは言っているわけです。妻の無言の振る舞いによって、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためだという。無言の振る舞いほど強いものはないと思います。例えばね、私がノンクリスチャンで、で車も運転してます。奥さんがクリスチャンになりました。そしてまたこの間教会行ったらすごくいいお話を聞いたのよ。大体ご主人が、ああ、そうかそうかって言いながら、本当に、まあ、他のこと考えますよね。大体横で言ってても、言葉ではその程度しか影響は受けません。でも、奥さんの無言の振る舞い、最近妙に優しくなったな、最近妙に私のことを考えてくれるようになったな、自分のことをさておいて、私のことを大事にしてくれるようになったな。そういうことが実際生活の中で増えていくとどうですか。そうすると、どうだろう、キリスト教っていうのは悪いもんじゃないかもしれないな。こんなに妻が愛情深く優しくなって、前はガミガミイライラしていたのが本当に喜んで生きている、そしてその結果わしを大事にしてくれる、ならばこれはいい教えかもしれんと言って、ちょっとわしもどんな教えか聞いてみようかなみたいな、まあ、そんなことが起こるかもしれない。いや、そのような無言の振る舞いによってむしろ人は神様のもとに導かれるんじゃないでしょうか。言葉って重みのある言葉から軽い言葉までいろいろあります。でも本当に強い言葉、本当に意味のある言葉っていうのは、その人の行いとピタッと一致している言葉、その人の深い生き方からにじみ出るような言葉が人を動かすものでしょ。ところが私たちの言葉はなかなかそうではない。ならむしろ黙ってその生き方自体を変えた方がいい。2節にこのように言われている。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。ご婦人、妻たちよ、そのような生き方をご主人、夫さんに見せてますか。あなた方の神を恐れかしこむ清い生き方、神様を忘れない、そして神様がいつもいらっしゃる、その神の前に自分は生きているという生き方を、それが経験っていう言葉ですよね。経験なクリスチャンっていうのは別に毎週毎週教会行ってるっていう意味じゃないですよ。経験っていうのはいつも神様が見ている、いつも神様と一緒に生きている、その感覚をいつも持っているということです。その感覚で生きている人は生き方変わってくる。だって神様が一緒にいるのに、むやみに騒がなくなりますよね。むやみに不安がなくなります。価値観が、生き方が安定しますよね。だってその方と一緒なんだ。恐れるな。いつもイエス様が肩に手を置きながら、恐れるな。私があなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神なんだから、ね。言い続けていてくださることをいつも意識しているなら、人は生き方変わってくると思いませんか、ね、神様が聞いている。そして神様が感じている。そして私の生き方 私の行い、私の言葉、私の思いを神様は見てらっしゃる。その方とこうコミュニケーションしながら生きていったら生き方が変わっていくに決まってるんです。変えようとしなくても変わっていくんです。失敗したって、で間違ったって、全部神様のところに持っていけるわけでしょう。イエス様がいれば怒られないんでしょう。イエス様が十字架の上で全ての罪を、その身に罰を受けてくださってるんだから、私たちは神様の前に裸でいいんでしょうか。何もかも隠す必要ないんです。だったら私たちは素直になります。嘘が抜けていきます。そして偽りやごまかし、見せかけが消えていきます。その生き方こそがここでペテロが教えている生き方なんです。それができるようになっていくこと、別にだからそれは自分の頑張りじゃないです。神様が一緒にいる。ただ神様の力が私を変えている。それによって私たちは無駄なものを人生から切り捨てていけるようになります。私たちはどれほど余計なものを身の回りにくっつけているでしょうね。うちの中にいろいろゴミ屋敷のように蓄えて持って、それによって自分は価値がある、それによって思ってるっていうことで気分がいいとかね、そういうもの全部いらんんですよ。私たちはどんどん身軽になるでしょう。そして自由になるでしょう。あってもいい、なくてもいい、自分を喜ばせて、そして自分の一緒にいる人を喜ばせているような、本当に幸いなものだけで囲まれる人生は、それは美しいものになるに決まってますよ。本当の意味の断捨離ができるっていうのはクリスチャンの特権でしょうね。基本的に神様がいれば OK、 そして神様がいるこの人生を喜び楽しむ。だから無駄に飾る必要なくなります。2節のところですね、今日の説教の2番目ですが、聖霊によって与えられる新しい人格をこそ飾りとせよということです。私たちは外側のもので飾る必要がなくなります。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を引っ掛けるような外面的なものでなく、もしむしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。それこそ神の御前に価値あります。これ別にね、クリスチャンがね、いつも粗末で身の回りにもう配慮しない、そういうだらしないドロッとね、いつもジャージーみたいなそういう生き方しろっていうことじゃないですよ。そうじゃなくて私たちがきちんと身だしなみを整えるのは、それは愛するためです。自分を大切にし、そして周りにいる人たちを快適にするために必要な身だしなみはちゃんとやります。でもそれが自分の価値を、そして自分の生き方の意味を定めるものではない。むしろ私たちがイエス様を信じて、そして聖霊が私たちの内側に住んでくださるようになったならば、その聖霊が私たちの内側を繰り返していただく。どうやってか、それは私たちが神と共にいるということをしっかりと意識すること、ね、さっき言った通り、私たちは神の前に全てを心開いて出していけます。私たちの傷も、私たちの病も、私たちの汚れたところもみんな神様にこう出すことができます。そうなっていくことで私たちは自由に、もう責められない、もう無駄に自分を守る必要もない。力強い神が私たちの主であり、私たちと共にいてくださる。だから私たちはその方に信頼して、一番大事なものにフォーカスして人生を生きていくことができる。聖霊によって私たちの内側にはどんな人が宿るようになるでしょう。そこには柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ。柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ。心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。聖霊の御霊の実には、ね、たくさんありますよね。 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性、ガラテヤ書の5章に書かれてますが、でもその中でも特にペテロはその中の2つをピックアップしました。まず第一、柔和である、優しく、へりくだって、思いやりがある。これがやっぱり人間関係の中で一番大事かもしれませんね。特に夫との関係の中で柔和で穏やかっていう賜物ほど、御霊の御ほど大事なものはないかもしれない。いつもつんけんつんけんつんけんね、いつも喧嘩してるような人とはあんまり一緒にいたくないって信玄に書いてあるでしょ、知ってる？喧嘩好きな女と一緒にいるよりは屋根の片隅に住む方がいいって、そういう信玄もありますよね、はい、やっぱり穏やかに家庭で過ごしていけるっていうのは大事なことです。家はね、穏やか、その心を飾りにしなさい。夫が安心してうちにいられる、夫が安心してくつろいでいられる、自分の言うことに苛だったり、こう向きがぶつかってきたりっていうようなことが、なんか優しく受け止めてくれる、そういうものが心の中に養われていく、それを神の御前に価値ある飾りとしなさい。さあ、今日はここまで。奥様方大変でしたねそしてそのような女性の見本として、ペテロはここでサラを挙げました。サラって知ってる？もともとはサライという名前だったんです。アブラハムがアブラムだった時からのずっと奥さんですよね。彼女ほど苦労した奥さんも珍しいと思います。だって65歳の時にさ、アブラハム75歳だけど10歳年上の夫に従ってカルデヤのウルを出発して、なんで引っ越すのっつったら、夫は、いや神様が神様が引っ越せっつったって言って、どこ行くのじゃっつったらね、私0120電話するからっつったら、そしたらどこ行くか分かんないけど神様はここ出て行けって言ったんだよ、あっちでカルデヤのウルを出発します。で途中で絡んでつまずきますけど、カナンの地に誰も知らないところについていきます。その時に奥さんのサライが文句を言ったという記事で一つも出てこないんです。この女性はそのアブラムに従ってついていきます。で約束の地カナンに着いた、ここで安住できるかと思うと飢饉が襲いますよね。で飢饉を避けてアブラムはエジプトに下るじゃないですか。何のことを分かる知らない人は漱石を抜いてます。で、エジプトに下った時に、奥さんのサライが非常に美人だったもんだから、エジプトの王様に目をつけられたんですね。で、アブラムもバカだから、さっき言っちゃいますが、愚かだから、これは私の妻ではなく妹です、言ったもんだから、エジプトのファラオは、サラを召し入れて自分の妻に目かけにしようとするわけですね。でも神様がついていましたから、サラは守られて、そしてアブラムはエジプトのファラオに怒られて、そのエジプトからリッチになって出ていくわけですよ。そして、悪い癖があってね、アブラムはカナの土地に戻ってきても今度はアビメレクと同じことやるわけです。その土地のアビメルクたちがあんまり神様のことを知らないで、神を恐れていないので、自分にまた悪くするかもしれないっつって、サラのことを、私の妹なんですって言ったら、そしたらアビメルクが、じゃあわしの奥さんにしようっつって連れて行っちゃうんですよ。でアビメルクの家は、ね、ひどい目になりますよね。子供は一切生まれなくなるんですよ。だから多分性機能障害かなんかも発生した、そして関係持てなくなっちゃうんですよ。でサラは守られて、でアブラムの元に戻されて、しかも平和の契約をアビメレクとアブラハムは結ぶことができるようになる。この中でこのサラさんは何を考えてたんでしょうね。当時そういう社会でした。女 女性の立場は弱いものでした。夫がこうと言ったら従わざるを得ないものでした。でもこのサラさんは6節に書いてあるようにアブラハムを主と呼んで主人と呼んで彼に従いました。そしてあなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラのこと。ここで大事なことは、クリスチャンの女性には神様がついているということです。サラが守られたのはアブラハムの力ではありませんでした。サラが守られたのは神様が共にいてくださったからです。そうじゃなかったらサラはひどい目に遭ってました、この夫のせいで。でも彼女は守られ、むしろその彼女の通った苦難を通してアブラハムが祝福されている。そしてアブラハムはサラを大事にするようになり、自分の間違いを正し、そして共に救いをいただく者としてこのサラをさらに愛するようになっています。どんなことをも恐れないで善を行う、それは神が共にいるということを確信して生きていく。サラはそういう女性のモデルとしてここに挙げられています。女性たち、神が共にいます。だから恐れない。恐れない。そして善を行うことに集中する。もちろん夫も頼りになる場合も多いと思います。でも、たとえそうでないことがあってもアブラハムのように、神が共にいてくださるならば、私たちは恐れない。生きていると思います。そしてそのようなその夫に従っていた結果、苦しみの中を通っていくこともあるわけなんですけれども、でもそれを通して神様の御業が表されていくということを経験します。なぜならその生き方は神が喜ばれる生き方だからです。どんなことも恐れないで善を行えば、善っていうのはアガソスっていう言葉ですけれども、神様の御心にかなっているということです。何が良いことで何が悪いことで、そんなの分かんない、私が決めるって言ったら、あの善悪の知識の機能に述べたアダムとエヴァのままですよ、ね、そういう意味ですからね。要するに神様の意味で何が良いこと何が悪いこと、それは自分が決めることにするってかぶってる食べたまる。神様抜きで自分が善悪の生きている、それが神様の御心を差し止め邪魔し、そしてその祝福を奪ってしまうことになります。何が神に従うことなのか、それをいつも問い続け、だって一緒にいるんだ、インマヌエルの主が一緒にいるんだ、だからその方に聞きながら生きている、その生き方を通して夫に従っていく。嫌でしょうよ、御言葉に従わない夫の場合に。あの先週ね、あの下辺たちよ指示に従いなさい、ね、職場のボスがそんなじゃ従いたくない、尊敬なんかしたくないっておっしゃったから、本当にそうだと思います。けれども神様の、ね、願っている尊敬っていうのは、先ほどお読みした2の17にあった全ての人を敬いなさい、その敬い方は神様が作られ、そして神様が私たちの周りに置き、そしてその人たちに神の救いが届く可能性がある方々だということです、ね、その言ってることやってることで尊敬できない、当たり前ですよ。それは自分自身見てもそうでしょ、大体自分には甘いけど人ってね、私たちは自分には甘いです。そこそこいい人間だと思ってます。私もそうでした。結婚する前、結婚する中で私は自分が本当に嘘つきだっていうことを示されました。そして私が本当にいろんなことをごまかして生きてるんだっていうことがよく分かります。そばにいるから、そして言ってくれるからありがたいなと思いました。愛を持って涙とともに教えて、 これ神様なんだと思いました、ね、神様が置かれている人たち、そしてそこに置かれていることには神様の支配がある。だからその一人一人の人、その一人一人の置かれている環境を神様の目を持ってみるんです。人ってやっぱり偏った見方しかできないことがあります。最近ひふみんの本ちょっと読んだんですが、ひふみんがね、大事な大事な名人戦でやって、どうしても勝てる手が見つからない、でもう負けそうになった時に相手の棋士がちょっと休憩で席を立った時に、向こう側にふっと何気なく回り込んで、そして向こうから見たって盤面を、そうしたら相手の刺そうとしている手と、そしてそれを打ち破る手がそこで神様からストンと与えられた。でそして、次の一手で向こうもよもうどうにもできなく奇跡の一手をこう打つことができた、はい、それで向こうの側に立ってみると一二三愛っていう言うようになったんだそうですよ。一二三愛でも一二三が向こうに回ったっていうのは意味があるんです。あの方がカトリックの方でね、神様は必ず私が次に打つ手を神様はご存知、必ず何かあるはずだ。人間的こちら側から見て絶望だと思った中にあっても、神様は何かを備えていらっしゃるのではないか。この困難のもうとても解決がないような状況の中にあっても、神様は何か必ず備えていらっしゃるに違いない。だからそれを探そうということで立ち上がる、そして見方を変えた、そしてそれがもう本当に電光のようにその光が与えられた。それはただ相手の側に立って見るというだけのことではないんです。つまり神様が見てらっしゃる、その見方に自分を合わせるために立ち上がる。私たちもそういうところがあります。人間関係の中で、家庭の中で自分と相手だけしかいないと思って私たちは戦っています。そして自分と相手だけで問題を解決しようとします。でも神様は違うんです。その向こうから さらに 高みから主は私たちを見せた。そしてそこに道を、細い解決の道を備えてほしい。我々が神様に聞かない、我々が神様に耳を傾けない、だからその道が見つからない、で負け続けるだろうなと思います。夫婦関係でもそれはそうでしょう。家庭のことでもそうでしょう。私たちがその職場、家庭、そこに置かれているとき、私たちは目の前の人しか見ていません。でもクリスチャンとなったら、そこに神様が共にいてください。神様がこの家庭を祝福してくださる、神様がこの人間関係をより良いものに変えてくださるんだ。そのために神様の一手がある。それを聞かなければ、それを受け取らなければ本当に良い職場、良い人間関係にはこう変わっていかないんです。大事なのはその関わりの中で聖霊によって私たちが与えられたその人格を武器にして、飾りとしてそこで神に聞き従って、そしてあえてその夫に従ってみる。夫に従うというのは何の引っかかりもなくそうするということだそうです。いやいやながらじゃなくて抵抗しながら、ああまあしょうがないよねみたいな感じでね、丸出しでね、従うことではない、何の懸念にもなく、何の抵抗もなく、何の引っかかりもなく従いなさい。私たちは 詐欺の奴隷だから。神様に従う時にブーブー言わないでしょ。まあちょっとぐらいは言ってもいいけどね、そう思ってるのは神様は知ってるから。でもその不満や不安や苛立ちは神様のところに持っていきましょう。そして私たちはその中に、神様、私がこれで従うことであなたは何をなそうとなさっているんですか。あなたがこの困難なややこしい込み入った人間関係をどのように導こうとなさっているんですか。私はあなたに従います、あなたが変えてください。そこに神様の御手を受け取る備えができてまいります。さて夫たち、同じように夫たちよと言われています。これ大事なことです。同じようにっていうのは全ての人を敬いなさいっていう原則に従ってってことです。男性は女性を支配するものだという意識を捨てるべきです。それは罪の結果この世界に入ってきたもので、そしてそのような文化や制度が地上にあることは間違いない。しかしクリスチャンとなった限りはあなたは全て神のしもべとして同じように全ての人を敬いなさい。ならば妻を心から敬いなさいというです。妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活しなさい。え、弱いのって思うような妻もいるかもしれませんが、基本的に体力的に男性やっぱ強い。最近はなね、アルソクなんかに強い女性もいますけれど も基本的にやっぱり男性の方が短機能型で単純です。だから壊れにくいです。筋力も強いし、で鍛えれば筋力も増えやすいし、で体の作りがシンプルですから壊れにくいです。で割と簡単にシンプルに生きるようになってるから細かいことあんまり気にしません。男ってね、スパンとこの道ってやるとポンっていっちゃうじゃないですか。命がけでも平気でやっちゃいますよ。どっかそういうところがあります。でも女性はそうではない。女性は細やかです。女性は複雑です。そして神様の素晴らしい作品です。だからいろんな面で弱さ持っています。繊細さは弱さの裏返しとして与えられています。ご自分に取って取って喜んで取ってあげます。蚊が飛んでる、取って喜んで飛びついて取りますねえ、ああマンコがゲロ吐いちゃった、もう喜んでガタ取りますそんなことなんでもないですねでもなかなかそうはいかないのですよ、女性の感受性というのは、ね、私たちは男性は夫たちよ、強いでしょ、で強くありたいと願うでしょう。なぜか強さっていうのは弱さのある人を守るためにあるんですよね。力はそのために与えられているんですよね。私たちはその現代ではね、女性も社会進出し男性と同じように生きていける時代かもしれません。職場でも男女平等で、女性がそういう社会的な意味で弱いとは言えないかもしれない。でも女性ならではの弱さがあります。かなりはもうペットボトルの蓋とかね、瓶の蓋とかね、私が持っています。だから私は先に死ねないと思って困っちゃう、ね、で開けてあげるとありがとうって言って喜んでくれます。で喜んでくれるとすごくこう誇りが湧いてくるんですよね。あ、この人の役に立てた、この人を喜ばせることができた、あるで、あ、力があってよかったと思います。ちゃんと力を鍛えておこうと思ってますけれども、でも換気扇の方はちょっと汚れてるから取ってとか、そっち、危ないからここはやろうしてね、はい、それは体だけのことではありません。感情的にもやっぱり女性は多くのものを感じます。男性に比べるとまあ、平均で言ってですよ、感情的にもやっぱり非常に繊細で敏感なところがあります。込み上げてくる感情を抑えることができずにもう涙を流されるところ、本当に女性の美しいところだと思います。でも男 逆に、そういうことでいいなっているのに、自分と同じように一生懸命になって感じてあげられない自分を女性が責めたりすると苛立ったりします。なんでそんなことでうろうろしてんのかな、そんな風に感じたりする。まあ、まあ、もう話題はいくらでもあるから長くなっちゃうから、もうこれくらいでやめますが、でやっぱり神様は、まあ、お互いに弱さも強さも祝福として違いを与えられる。神様は人が一人でいるのは良くないようにしました。彼にふさわしい助け手を作ろうと言って女性を作られました。お互いに支え合うために、お互いにお互いのことをハートとして、かけがえのない片割れとして、片割れとして愛し合うために、神様はアダムの頭骨を取って、心臓に一番近いところから取って、女性を作ったと。土こねてアダムと同じように作ればよかったかなと思うんだけど、わざわざそういうことをなさったのにはきっと意味があります。それは一心同体一つ、そして本当に心を込めて愛し合うパートナーとして、夫と妻は一つになるものとして作られた。そしてさらにその、恵みには続きがあります。ここで、夫たち4のところにこう書かれています。命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。つまりここでは男性が、夫の方がクリスチャンになったら当然その奥さんもクリスチャンになるということが前提で書かれています。そういう社会でした。夫はこれからうちのキリスト教だったら、妻もはいっつって従って二人して教会だったんですね。なので一緒に命の恵みを共に受け継ぐ、単なる夫婦としてではなく、一緒に神の子として永遠に生きる存在になるんだという見方を持って、相手を大事にしなさいということです。その人の中にイエス・キリストが宿る、その人の内側にもイエス様がいる、そのようなものとして妻を愛しなさいということです。そして興味深いことが書いてある。それはあなた方の祈りが妨げられないからです。女性の方がね、お飾りとか服とかファッションとか暮らし向きとか、そんなことに走っていたら祈るのも難しい。そしてそういうことの中で苛立ちを神様のところに持っていかずに、音のところにボンボンやってたら祈るどころじゃないですよね。祈るために、神様を礼拝するために、そのお互いをきっちりと同じ信仰を持つ者同士として愛し合う、そのように神様は夫婦というものを作られ、またそのようになることを願ってらっしゃるんだという。実際祈りが妨げられます。夫婦仲が悪いと。だって礼拝行くときにね、喧嘩したまま礼拝になかなか来られないでしょ。神様の前に立つときに、あんなやつ絶対許してやんないって思っていたら、神様の前に出られないんだよ。主の祈り祈れなくなっちゃうもん。私に負い目ある人を許したまえ、私も負い目ある人を許しましたってね、言って祈るんでしょ。弟さんように最も近い隣人である夫婦がお互いのことを許し、愛し、受け入れて、本当に神の前に出られる状態をキープするというのが、とてもとても大事なことです。まあ、これ以上は話せない。主は私たちにそのような地上の生活を通して永遠の先にも続く命の恵みを共に持っていけるようにと願っているということです。そのようなことで、地上では奥様方が夫に従う形をとります。そして夫は妻を愛します。賢い夫ならば、その無言の振る舞いによって変えられていくはずです。だって人って尊敬されるといい人になるとするもの。特に男なんか単純だから、褒めてあげると そうするともっといい夫になろうとします。大事に大事にしてあげられると、何めんどくさいと思うかもしれないでも大事に大事にしてあげるともっといい夫になります。このように尊敬されて人は正しく生きようとするものだということを私たちは本当にそこに覚えて、この1週間も歩みましょう。そして共に永遠の命を別のものとして、その家庭が祝福されていることを願いましょう。なります。天の父よ、あなたはその栄光をイエス・キリストのうちに表されました。そしてイエス・キリストは神の家、神の家族と教会を呼ばれました。あなたの恵みの、そして愛の、平和の満ち溢れるところとして、その信仰が実際生活の中に生かされていきますよ。神を恐れ、そして人を敬い、あなたの命の恵みを共に受け継ぐ仲間とあることを信じ、そして期待し、祈っていくものとしてください。イエス様のお名前でいただきます。アーメン。では歌いましょう。賛美歌の95番。我が心は待つ神よと。死によってこの世を贖い、私たちを招いて その測ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。物を中入りにて、心に覚える罪があるものは深く悔い改めましょう。その罪を捨て、神の方に立ち返りましょう。このようにして、許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。また、この恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、第一コリント11章から。私は、主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げた後、これを裂き、こう言われました。これは、あなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深き天の父よ、あなたの御子、イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより、我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもって、この備えられましたパンと、ブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯と我らの聖なる命に預かることができます。御子と御霊と共に支配される、全能の父に、いろいろ限りなく栄光がありますよ。アーメン。それでは、聖餐式の賛美歌、205番の一節二節を歌って、聖餐のテーブルに近づきます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主の恵み深いことを味わいしてください。それでは分散いたします。 賛いたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。おのおのこれを持ち帰り、おのおのの場所でお送りください。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてある、永遠の命が与えられ御国の世継ぎとされる、その望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福を我らのうちに生み出し、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは先ほども賛美歌205番の3節4節を歌いましょう。 天のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめます。この1週間もあなたが共にいてくださり、私たちを守ってくださっていることを感謝します。私たちは毎日いつの時も神様が共にいてくださるという恵まれたものです。心をいつも主に向け、内側が作り変えられていきますように。聖霊によって身輪で穏やかな愛にあふれる人に変えられていきますように。神様が共にいてくださるので、恐れることなく神の子らしく生きていくことができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで受け取ってくださいますように。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許しなまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなりまえ。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊書を持って、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。